ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生にご出演いただきまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。それでは今週もお電話でご出演となります、釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今夜の話題からご紹介いただきます。
今夜は根室解禁、天保3年です。天保3年1832年旧暦5月、厚岸にある国体寺執事職、事務方のトップということになりますけれど、はい、その役目にある正道という人が択捉、国後、根室の地を巡回して、それぞれの地で法務をする出張に出ます。今週はその記録から根室に関係する部分だけ読んでみることにいたします。
今週の放送は根室解禁、天保3年がテーマです。諸場所解禁日刊記を佐藤先生に解読していただきます。
ここでは巡る勤める、これが解禁ということの意味です。8月1日改正です。一つ、今日当会所御社につき休息いたされ候。2日も改正で、一つ、今朝土産物取り調べ、詰め合い並びに会所三役集中へ拝当いたし候こと佐野ごとしと書いています。8月1日は御社という行事が行われたとあります。御社は松前家の出張家臣、根室にやってきている家臣がアイヌ民族の絵家師たちを集めて、アイヌ民族に守らせるべき事柄や項目、これを伝達する行為です。国後から根室に国体寺の執事が着いた翌日、大名家、つまり上位、上の気持ち、意思を示す上位から対アイヌ民族、身分的に下の方に見ているアイヌ民族に対して下達、下の方に達する日、これが8月1日に行われた、御社の行事が行われたということです。
厚岸にあります国体寺は、法務を務めるべき択捉、国後、根室に年一度僧侶を派遣していました。
はい、8月1日は家康が江戸城に入った日とされています。江戸城では各大名が登城し、将軍に会う日です。国体寺でも8月1日、これを八朔、このように呼んでいますけれども、この8月1日をことほぐ祈祷が行われます。そして根室では御社がある。このため国体寺は予定していた方もお休みして1日滞在することになります。こうしてみると、8月1日は江戸城、そして国体寺、しかも根室でも一連の行事で結びついていることになります。2日の日、国体寺の僧侶正道は根室にやってきて、それぞれの敬意を表すべき訪問先、ここに土産物を取り出す準備をいたします。第一には松前家の家臣が出張している役所、詰め合いというところに対する土産物の記録です。彩服、彩りの服さ、一辺一枚、岩皮紙、紙なんですけど、これを100葉、重役鈴木重太郎へ、彩服、彩りの服さ、一辺、添え役富永闇七へ、このようにまず大名家の出張家臣向けのお土産、この記録があります。彩服とは彩色豊かな服さで、西や唐織物などの硬い製品、切れ地に対して絹、ちりめんなどの柔らかい布製の包み物、あるいは掛け布が彩服 というふうに言われるものです。
松前から根室に出張中の役人に服紗、足袋、和紙を贈答する場面を記録しています。
はい、続いては漁場を経営する柏屋藤野家の奉公人に対するお土産です。手ぬぐいみすじ、足袋二足、支配人前吉へ、堂々とありますが、手ぬぐいみすじ、足袋二足、魚肩、魚を取る方の役目を持つ周三郎という人へ、また堂々定吉へ、さらには手ぬぐい二筋、足袋一足、通詞九助へとあります。通詞というのはアイヌ語と日本語の通訳のする意味の仕事です。また堂々長役三助へとあります。長役というのは帳面をつける、つまり会計主任にあたります。国体児童諸場所解禁日刊記、ここにある訪問先に対する土産物、つまり表敬する訪問者への心遣いに関する記録を読んでいます。ここまで身分や役職に応じ使い分ける微妙なバランス感覚、この点にまず注目しましょう。
今週の釧路歴史探訪は根室解禁天保3年、こちらがテーマです。根室到着の僧は挨拶の贈答品を用意していました。
このような詳しい記録が作られる理由、これはまず先例、このように取り組みました、このようなまず先例を示し、そのことが後学、つまり後から根室を訪問する人たちに対する記載記録ということになります。土産物はアイヌ民族の役職者に向けても用意されています。会所元居合わせの役偉人どもへ、根室会所の周辺にいる役偉人、つまり絵家師など長老たちのアイヌ民族に対して聖酒つかばすというふうにあります。どのぐらいの聖酒を送ったかというと、一人につき五合ずつつかばす佐のごとしとあります。聖酒五合は総大人、新兵、小遣い、勝ち公園など5名に送られています。僧侶は実際には聖酒五合の現物は持ってきていませんでした。代わりに銭500文、これは聖酒2升5合代、つまり5合ずつ5人分のお酒代として渡したということなんです。ここにある500文は1行4貫文、4000文とすると、例えば時価で言えば12,500円、ちょっと安く言えば6000円程度の、お土産代ということになります。
諸場所解禁日刊記では、根室場所での公務執行についての記載が書かれてあります。続いてはこちらに移ります。
今四つ時頃、これは午前10時前後ということになります。当場所諸士、諸士というのは諸君の諸に武士の士と書いてますので、根室場所に勤務する松前家の役人ということになります。並びに和人健吾、藤野家に奉公している本州から渡ってきている人たち、それに対する堅固、固くて固いと書いて堅固、こればっかりではなく異国人無事のためとありますので、アイヌの人たちの無事のため祈祷修行し土壌と書いています。武士に対して、また本州からの出稼ぎ者に対して、そしてアイヌ民族の人たちに対しても、その繁栄や健康無事安全を祈る祈祷をしたという意味です。次はそこで読み上げた経典の種類が書いています。金剛般若経心経、詳細真珠満山、両言真珠詳細真珠にて記念し終わるというふうに読みます。 根室で勤務する士族商人を問わず本州側から出張してきている人たちの健吾、つまり健康で丈夫なことを祈ります。根室在住のアイヌ民族の無事も祈るとしています。般若心経に加えて2つの真珠、これはダラニというふうに言われる、秘密語を読み納めた、そのように書いています。
僧侶は国体寺維持の要人を表敬訪問、そして今生活している人の健康無事を祈る法務を行いました。
はい、巡回する国体寺の派遣僧に序馬経営の出稼ぎ者代表から挨拶が届きます。それは支配人の善吉が春から病気で床に伏している、このために今回お目にかかることができない、挨拶できないというものです。翌3日、根室では5月に出た病死者がいまして、その病死者の息子が父の墓の前でお経を読んでくれ、このような要望をしてきます。僧にはすでに国体寺に連絡して一定の所定の手続きを終え終わっているけれども、僧侶が根室にやってきた機会にぜひ墓の前で読経をしてほしいという依頼です。根室に父と子が揃って働きに来ている、その実態が浮かび上がります。僧侶はまず午前10時ごろに水陸へ、水の陸海と書いて水陸へという法要を営みます。こちらはすでに仏庫、亡くなった人、犠牲となった生きとし生ける魚や鳥、動物に対する供養ということになります。僧侶は会所に依頼し3階の品6味、つまり山や海の幸を6つ揃えて、これを飾り供物として用意させています。
僧侶は次に水陸へ、そして働きに来ている息子が父の墓前で追悼法要を依頼するなど、こちらの法務を行っています。
当時の国体寺はまず厚岸、他に根室、国後、択捉、さらに釧路、十勝が持ち場所、つまり担当区域です。この間に年に一度使いの僧侶が派遣され、任期中に一度住職がそれぞれの場所を巡回することになっていました。記録を読んでみると、巡回では3つの形、3つの仕事があった点が判明します。第一に、国体寺というものを存続させていくために重要な人物をそれぞれ表敬訪問するということ。2つ目に、今生活している人の健康や無事を祈る法務です。さらに重要な点は、水陸へなどと形で過去に亡くなっている人、また漁業経営のために犠牲になった人ばかりでなく、魚や鳥など万物の供養を務めています。
以上、佐藤先生にはこちら3つの点、 A から C の3点に加えて、漁場で働いている人たちの要請、佐藤先生、その希望などには柔軟に対応してたんですね。
そうですね、諸子並びには人権語、黒人無事というのもあります、異国人無事というのもありますが、また戦亡令追服、これは僧侶は定められた色のついた衣に七条袈裟を用いたというふうに思います。しかし墓前の追悼は出頭医にラクスと呼ばれる袈裟で参勤した、つまり軽微な服装で、遺体で参加したというふうに思われます。肉親の母子たちで僧侶が図経経典を読む、依頼した遺族にとっては深い感慨のひとときであったということになるのでしょう、。今夜は根室解禁天保3年で放送させていただきました。8月1日に根室入りした国体寺の執事正道は所定の訪問を終え、根室を離れることになります。
天保3年旧暦8月4日は雨で根室に足止め、そして翌5日に根室から風蓮湖を船で渡って厚岸へ戻りました。
はい、その風蓮湖、波や風が安定しているという知らせを受けて、 国体の使いの僧侶は糸間越え、つまり出発の挨拶をします。また滞在中に様々な世話になったという感謝の言葉、謝辞を述べます。これを受けて出張役人のナンバー2とナンバー3が船の出発まで見送りに来るという手配です。さて、時は移り天保9年5月2日、六代目住職寺の国体寺に一通の書簡が来ます。根室市別美之助より、親父国後島において江戸乱の摂王氏と5月8日50年につき絵子を願い来たる。寛政元年5月8日国後で発生した国後目なしの戦い、その戦いで父親を失った息子が今度は根室市別に出稼ぎに来ているという図式です。父のご実家行きにあたる年季法要の依頼、これを国体寺に行っていました。親子2代の江戸地稼ぎにここでも続いていたことがわかります。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
年一度の国体寺祠祷の解禁、訪問地の要人を表敬し、現世の安全や繁栄を祈祷し、さらには仏庫舎の供養、県庁の勤務者、出稼ぎ者の求めで臨時の法務を務めるなどの役割がありました。江戸地寺院が地域でどんな風に役立っていたか、そこのところを示す一つの側面です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。ここまでのお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。